こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビーイングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安はお友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今変な間が空いてしまったんですけれども、その理由はですね、何喋るんだっけってぶっ飛んだっていう、この短い間にぶっ飛びました。今日もどうぞよろしくお願いいたします。でまず感謝させてください。私の配信をですね、どなたかが友達にこれ聞いてみてっておすすめしてくださってる方がいらっしゃるそうで、ありがとうございます。とてもとても嬉しいですし、励みになります。そう、私は SNS 全然ちゃんとやってなくてですね、 SNS もまともにやってない私がそんな有名になることもなく広まることもないと思っています。もうそこは自負しております。だがしかし、どんな素敵なリスナーさんが私の配信を友達や家族にシェアしてくださっていらっしゃるんでしょう。ありがとうございます。もう本当に頑張りますって思いました。ということですね、今日は気持ちのいい陰口の言い方っていうお話です。ということでって全然つながってもないんですけど、しかも内容が内容っていうね陰口の言い方でございます。で私はですね、今月末からもスタートしますウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座でもお伝えしますし、普段のセッションの中でもお伝えさせていただくんですけど、悪い感情ってそもそもないから吐き出したら楽になるよっていうことは伝えているんですよね。どんな言葉もどんな感情も自分から出して丸×っていうことはなくって、この言葉は自分の口から言っちゃダメだけど、こっちの言葉だったら正解ですっていう感情とかもなくって、全て感情っていうのはシンプルに自分から生み出されたもので、その感情をもとに何らかの行動を取った結果、いい時もあれば残念って言われるような悲しいっていう感情を生む結果になるっていうこともあるんですよね。なので何でもかんでも思いのままに、感情のままに、感情にとらわれて行動しましょうっていうことではないんですけれども、何一つダメな感情、無駄な感情、出しちゃダメな感情っていうのはなくって、自分一人なのであれば、自分一人のこの部屋の中で自分一人で感情を吐き出すっていうことはやって OK なんですね。っていうのを大前提としまして、やっぱり誰かに聞いてほしい話ってぶっちゃけありませんか？誰かに、ねえねえ聞いて、こんなことがあってさ、もうちょっと腹立つんだよっていう話聞いてほしい時ありませんか？っていうことをベースに、それでも気持ちのいい陰口、もう陰口って言っちゃってますけど、陰口の言い方、私なりに考えておりますので、今日はそんなお話をシェアさせてください。で、陰口って言うと人聞き悪いとか、もうそんなの言っちゃダメ、絶対言っちゃダメ、自分が不幸になるよって私もちっちゃい頃から思っていましたし、自分のおばあちゃんがそう言ってたから、悪口をな、人の前で言っとらん人は全員不幸になるみたいなことをおまじないのように言われたことがあったので、幼稚園の時に。なのでおばあちゃんの前で人の悪口絶対に言えない、でおばあちゃんの前で人の悪口言えないイコール、もう人の悪口を絶対に言っちゃダメだから、もう人の悪口言おうとしたら、もうなんかおばあちゃんがつけた口ファスナーの呪いみたいなのが出てきて、絶対に言えないっていう、よくわからない呪いにかかっていたなって思うんですよね。でもそれはそれで助かったなとも思います。もちろん陰口を聞いて感情がいいなとか、雰囲気いいなとか、あ、聞いてよかったって思う人ってほとんどいないわけですよね。でもそれでもやっぱり、例えば家族のこと、嫌なことがあった、翌日の友達とのランチ、女性同士和気あいあい楽しい、ああだこうだ喋りやすい、昔からの仲、そんな友達にならねえ、ここだけなんだけどさ、気分害したらごめんね、ちょっと聞いてほしい話があってって言いたくなる時があるじゃないですか。私はそれでいいと思うんですよね。むしろそれがいいと思うんですよね。特別な気の置ける友達がいるのであれば、その人にシェアするでもいいし、その真逆ですね、その場限りの人だから話すことができるっていう関係性の人の前だったら喋れるっていうのもありだと思います。例えば 英会話スクールとまでは行かなくても英語カフェみたいなところがありますよね。サクッと行ってコーヒー飲みながらサクッと喋ってっていう時に全部出しちゃう、今日限りの人だから喋っちゃうっていうこともいいかなと思うんですよね。そのくらいでもいいと思います。で、大事なのは陰口の主語述語、ここだと思っています。そうなんですよ、主語述語で、私たちはよく自分の感情だけを喋って陰口を話してしまうと自分の中で後悔が残ったり、逆に聞く側になった時に後味悪いなとか、なんか時間奪われた気がするって思う瞬間があるかもしれないんですよね。まあ人によると思うんですけど、その内容の多くはですね、あの人が悪いとか、あの人が分かってくれないとか、あの言い方がさすんごい腹立つんだよね、変わってほしいんだよねっていう、相手から始まる主語であり、相手についてくる述語でありっていう時、この陰口は非常に運が悪いです運が悪いって何かというと、話し手の運が悪いってことですね。この人こういう物事こういうふうに見てるんだ、この人の前では気をつけよって話した相手ですよね、聞き手にそう思われても仕方がないんですよね。で、聞き手がもし噂好きの人なのであれば、それがどんどん話広まって、まるちゃんさ、あの人のことこんな風に言ってたよみたいな、よくわからない、なんかいろんなおまけがついた噂話が流れたり、陰口のおまけの話が陰口として言われていたりするかもしれない、怖いことが起こるんですよね。でもそうじゃなくって、主語は必ず自分、私はで喋ると気持ちのいい陰口になったりもするんですよ。例えば、私はよく母親の話を申し訳ないけれども言っちゃったりしますよね母親のこともなんかね、全然いい仲になってきたなと思っています、いますけれども、あの時母親がこうやってきたからすごく腹立ったんだよねとか、私の娘の前でこういうこと言ったからすごくイラッとしたんだよねっていうこと。例えば娘今ですね、バレエすっごく頑張ってるんですね。週に3日4日通って家でも自宅練習して、もうとにかく一刻も早く一人前のバレリーナになりたいからって筋トレと柔軟も頑張ってます。で、そんな中頑張っていて、私はその姿を毎日見てるから応援したくてしたくてたまらない、もうなんかもうドラマの片隅にいるお母さんみたいな、そんな感じで見てる瞬間があるなって思います。もう私は脇役、彼女の世界で私は脇役で、でも応援させてっていうワンシーンがあるんですよね、私の毎日の中に。でも、だけれども、うちの母親ですよ、めちゃくちゃ現実的、思ったことをすぐ口にする、いいことも悪いことも。で、そんな私の母、娘からしたおばあちゃんがボソッとですね、まあバラリーナってね、頑張るだけ頑張っても一握りの世界だからねっていうようなことを言うんですよ。私はこれに対していちいちイラッとしてます。言わなくてよくないそんな子供の前でそんなね、夢なんてさっさと諦めなさいっていうような素振りとかメッセージいらなくないって私は思っちゃうんですよね。その一握りに入ればいいだけの話だから、この何に努力してるんじゃんって私は思っちゃうんですけど、っていうことがあったとしましょう、あったとしましょう。で、それを私が友達に言う時に、もううちの母がさ、また私の娘の前でいらんこと言ったのよね、もう本当あの人ってさっていう話をすると、私自身言った側も後味悪い、あの人のこと悪く言っちゃった、友達の前で自分の母のことをダメな風に言っちゃった。で、聞き手は聞き手ですよね。あ、お母さんのことそんな風に思ってるんだ、あ、お母さんに対してこんな目で見てるんだ、私もそういう口癖とか言ってないかな、この子の前で、あやのちゃんの前では絶対に気をつけようみたいな感じになっちゃうかもしれない。これもったいないですよね。でもそうじゃなくって、主語は必ず自分。私ね、実は母との間にこういう出来事があって、とっても悲しくなっちゃったのっていうだけ。そう、腹立つとか、あの人が変わってくれたらなとか、あの人が悪いとか、あの人のこれがダメだとか、なんでわからないかなって とか、あの人にイライラしただってねっていうのって、あの人があの人があの人がっていうのはもう裏側に潜んでる感情っていうのはうまくコミュニケーションうまくつながれなくって悲しいとか、自分が相手に対してこういう思いを持ってたのに報われなくって寂しいとか、本当はつながりたかったのにいい関係性になれなくって、ああ、わびしいとか苦しいとか、そういう自分の中から満たされていない感情が湧き上がった時に、私たちは相手に向かって、なんで分かってくれないんだろうね、私これだけ言ってるのにねとか、私前にもこういうこと言ったんだけどさ、あの人が変わってくれないのっていう怒りとして湧き上がることがあるんですよね。なので主語は自分で喋る。私ねすごく腹が立っちゃったのっていうのもさ、こんなこと言われて悲しかったんだなって今更ながら思うんだよねっていう話、これになると陰口が変身しますよね。そう、陰口が相談になっていくんですよ。大切なあなたにだから私今日話したんだっていうような会話になっていきます。とても大切な仲だからこそ話し合えたんだよ、話すことができたんだよっていう大切な仲間、絆にもなっていくんじゃないかなって思うんですよね。陰口ってもうただただあいつがさとかあの人がさって言ってる間は本当に感情にとらわれたままで、言ってる側も聞いてる側もあんまりいい気持ちはしないと思うんですよね、とか言いながら私も言っちゃってたらごめんなさい、言っちゃってるかもしれない。だけれどもそれを一つずつ自分で気をつけながら、自分の中で、あ、私今主語で話してなかった、意見意見、そうそう私実は悲しかったんだ、理由はねっていう話し方ができれば、相手話してと聞き手、その2つの関係性っていうのも濃いものになって、陰口が相談になって、陰口っていうのが秘密の共有財産になっていって、とても宝物な絆が増えて、自分の中も満たされないだけじゃなくって、満たされない事件があったから今こうやって相談している、でもこの相談をしているされている間柄っていうのは満たされている関係性だよねっていうことに気づいていけるかもしれないですよね。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。まずはリアルイベントが神奈川県で開催されます。まずは3月23日土曜日、不安サミットということでマインドフルネスの1日講座となっております。お昼ご飯を一緒に食べて、薬膳ランチです。薬膳ランチ一緒に食べて、でその後座学を一緒にやっていこうと思っております。これからも人生を共にする不安と恐怖は、手をつないでしまえば最強の味方になる。今あなたの中で心の中から湧き上がっている不安、それをどうやって味わって、どんな不安な状態だったとしても今の自分自身とつながって最大の安心を得ながら今日という人生を作っていくのかっていうワークを一緒にして、ぬくもりあふれる体験をしていただこうと考えております。そして2つ目、翌日ですね、こちらは未来ラボを卒業生そして受講生向けのリアルイベントにはなってるんですけども、若干数ではありますが一般の方もご参加いただこうかなと考えております。鎌倉にあるウィズ鎌倉さんっていうところがスタート地点なんですけども、合掌造りの家屋で講座を開催しまして、でその後はウィズ鎌倉さんで提供されます鎌倉のお野菜などを使った季節の定食をいただきまして、そこから電車に揺られながら海を見たり散歩したりしながら、みんなで江ノ島神社に参拝します。江ノ島神社はですね、日本三大弁財天さんが建て祀られていらっしゃるところなんですよね。晴れたらいいなと思ってます。で最後はサンセット見て ハグしてさよならしましょう。講座の中身はですね、この音声の概要欄の URL リンクからチェックすることができますので、ぜひともご確認いただけたらなと思います。そしていよいよ今月からスタートですね、ウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座でございます。マインドフルネスって何かっていうと、自分自身が自分の最強の味方であるっていうこと。この状態を自分自身で作り出すことができたら、どこに行っても、どんな場所で働いても、どんな人間関係の中に入っていても大丈夫になっていきます。そしてどんな感情を抱いたとしても、どんなハプニングやどんな事件が起こったとしても、心地よいっていうのを自分で作り出すようになっていきます。私自身はですね、大人になってから友達を作るっていうのがちょっと億劫になってた自分がいるんですよね。友達になると面倒くさいんじゃないとか、転勤があるからまたお別れするのが寂しいよねとか、なんか面倒くさいのに巻き込まれたら嫌だなとか、仕事もしたいしなとか、いろんな理由をつけて友達を作るっていうのがすごく億劫、後回しにしてたんですけれども、最近はそんな大人になってからの友達っていうのも心地よく作れるようになってきました。自分のちょうどいい距離感、そしてどんな話を相手とするか、どんな相手でも心地よい関係性を作っていくかということが、今更ながら楽にできるようになってきたんですね。これも本当マインドフルネスのおかげかなと思っております。今回も素敵な受講生が集まっておりますので、一緒にオンラインのリアルクラスで実践していきましょう。そして最後ですね、手相科養成講座のグループクラスグローでございます。今はですね、受講生の手相や受講生のお友達やご家族の手相の写真をもとに模擬鑑定を実践していくっていうのを毎回やってます。でこれめちゃくちゃスキルアップするんですよ。実際に鑑定し合う時にどんな不安が出てくるかっていうと、これ言っていいのかな、こんな質問されたけどどう伝えたらいいのかなっていう、よくわからないモヤモヤだったりもするんですよね。それをグループクラスの中で全て解消して、終わる頃には手相カウンセラーとして確実にデビューしていただく、そしてお家でできる仕事として、育児をしながら赤ちゃんがいたとしても、介護があったとしても、土日しか自分の自由時間がないという副業希望の方も実践できるような講座内容にしております。ということでお知らせさせていただきましたが、すべてこの音声の概要欄の URL リンクに掲載しておりますので、チェックしていただけたらとても嬉しいです。ぜひとも一緒に誰かを幸せにできる人間としてライフワーク進めていきましょう。では最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。